空き家対策ネット富山の空き家の話。このコーナーはナゴミズム、前田プランニングオフィス、オフィス関西各社の提供でお送りいたします。今日もスタジオにはナゴミズムの川島優太さん、前田プランニングオフィスの前田聡さん、オフィス関西の西田康夫さん、お三方に来ていただきました。皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、今月もよろしくお願いいたします。さて、もう空き家の問題は、もう日本の国家問題と
すごいですね
言っていい状態になってしまっております。
はい、はい、
それぞれ今関わっておられる具体的なお話から聞かせていただきましょう。はい、前田さんからお願いします。
はいはい、そうですね、今日まずですね、48万円という空き家を売却いたしました。う
ん、どれぐらいの大きさなんですか？
そこそこありまして、土地が50坪で、建物が30数坪ぐらいですかね。
はい、はい、
場所は南東市なんですよ。で、48万なんですけども、買われた方が、お住まいされると、県外の方に売却しましたんで、30万円の助成金が出ます。
はぁ。
それから、お売りになった方が、48万円の 10% です。4万8000円の助成金が出ます。かつ片付け費用の半分で10万円以下の助成金が出ますので、
はい、
5万円で48万円の物件で売られた方はほぼほぼ10万ぐらい入ります。
うんうん、
から買われた方は、30万円の助成金が出るという、うんうん、まあ、非常にいい、これ南都市の制度なんですよ。
でも今こうやった、はい、自治体がそれぞれ独自のシステムを持って空き家をなんとか減らそうということはどこでもやってるんですよね。
そうですね、暑いか薄いかって別にしまして、
はいはい、はい
はい、それから射水市さんであれば解体助成金ですよね。解体する場合助成金出ます。
はい、
まあ、高岡市の場合も改定する場合、ちょっと判定基準が厳しいんですけども、助成金が出るということなんで、極力そういうところに登録かけて、助成金で、もらえるものはやっぱりもらってありがとうということでね、はいはい、まあ、気持ち嬉しいじゃないですか、少なくてもね、はい、いう形で、まあ、そういうお手伝いもしております。それから、ですね、今お電話でこれ今相談を受けた方なんですけども、80代と70代のご夫婦で、夫婦お二人なんですよ。でちょっと郊外にお住まいされているものですから、はい、そろそろそれを売却かけて、うん、自分たちがもうすぐ利便性のいいところで、ちっちゃな家を買いたい、
いわゆる車使わなくてもいいようなところ、
そうですね、はい、でこれが何か家族会議を開いた結果、親と同居はしない、面倒はあんまり見たくない、だけど相続財産は欲しいっていうような話かどうかっていうのは詳しく知りませんけどもで、というか、まあ、それをね、早めに売却かけて、で、私がご提案したのは、まあまあ、物件買うっていうのもそうなんだけども、賃貸住宅、例えばサービス付き高齢者住宅ってありまして、1階がデイサービスになってて、2階、3階で、居住できるっていうのもありますので、うん、まあ、広く、考えていきませんかっていう話をしておりました。はい、で、やっぱりね、その不便なのと広いんですよね。で、今のうちに売却してしまいたいという。うん、でかなり具体的に考えていらっしゃいます。で最近もう本当に墓じまいであるとか、それから家族葬っていうのは普通名詞になってしまいまして、
はいはい、
墓じまいせんなんねとか、墓じまいどうしてすればいいんですかっていう相談をね、はい、もう本当にもう20年30年前にはなかった、相談がもう本当に多いですし、はい、でお葬式も家族葬でいいがやろうねとかね、家族葬にするとかえって高くついたとか、いうような話されたりしますんで、やっぱり、まあ、非常にこの社会的な問題になってますし、でどんどんどんどんやっぱりもう空き家が増えてきますし、で我々の場合はその空き家をこのどういうふうに利活用するっていうことももちろんやるんですけども、空き家にしないためにはどうするかとか、気づいた時に 気がついた時に就活は就活の一環として、きちんとそういうものをやっていった方がいいですよって話しております。で最近よく言うのは、昔はね、自分の財産たくさん残さんでもいいけども葬式代だけはっていうのあったんですけど、はい、
よく言われましたよね、
よくね。
で今でもでも高齢者向けの生命保険って全部それがポイントじゃないですか。
でね、それプラスアルファ、自分のうちの空き家を処分する費用を残してくださいっていうね。
ああそうか、
100
万150万って普通にかかっちゃいますもんね。
そうなんですよね、でこれをねよくお話ししておりました。でいやこれってそういう保険あるかねって言われるんで、さすがに保険はないでしょうけど積み立てしておくしかないでしょうねって、ね、話しております。 ですから例えば、遺言書書いて遺産、それから遺言書書いたりとか遺産分割協議書を作る場合に、空き家の処分費っていうのは、例えば相続財産に入れないノーカウントにして費用は費用だよっていう形にしていきましょうっていう話もしますし、でやはり今空き家になる前に、ご高齢になった時にじゃあどういうふうにしていけばいいかということを家族交えて相談して行かれた方がいいと思います。でちなみにこのことはねお子様2人いらっしゃったんですけども1人お亡くなりになられてよくやっぱりその後ついてくるかついてくれないかとか面倒見てもらえるも見てもらえないっていうことがあったんだと思うんですよね。で我々は個別にそういったお話相談を受けますし、それから、ね、具体的にこういう選択肢ありますよと決して我々の意見を押し付けするわけじゃないんですけどもこういう方法がありますよということで、アドバイスをしたりしております。でその後が、このまあ決済ですね不動産売買してその後離婚の相談なのちよ物件させてくださいって何ですかって 離婚でこう 離婚分かるんだけど
それはだいぶお年を召されてからの離婚なんですか。
若いんですね。で要するに売って借金が残る、これどうするか、財産分与っていうのは借金も分与なんでしょうかとかね、まあ、親権はどうなんですかとかいろんな話を聞いておりまして、まあ、最終的には一番確実で、ね、あんまりこう費用かからないのは離婚調停の申し立てするのが一番安いと思うんで家庭裁判所に相談するのがいいですよってね。でその後また弁護士を介したりとかフォローアップしますよっていう。で最後にこれって家を売らない限り不動産業の仕事にならないんですよねとかって言って冗談とか言ってましたけどね。もう本当にいろんな相談事を受け取ります。はい、
もうそうなると本当にこう人の家庭の様子をいろいろと目の当たりにされるわけですよね。
そうですね、うん、ある程度年食ってますんで安心してその辺はね相談いただけるので、
う
ん、ありがたいなと思いますけども、
ほとんどもそうなると人生相談の時間ですよね。
人生相談ですよ、
ね、もう売買の話とかね査定の話じゃなくてそうな人生相談の時間ですよ ね、
はい、
人はいかに行くべきかまで行っちゃいそうな感じですもんね。
はい。
さあそれでは西田さんの方はいかがでしょうか。はい、
そうですね、私の方もやっぱり射水市で物件1個預かってるんですけども、はい、やっぱりなかなか売れないっていうの
は、ね、これはどこに問題があるんでしょう。
やっぱりどうしてもその売り主さんがやっぱり自分の思った値段があるので、ちょっとそれある程度以下じゃはちょっと この線は守りたいというのとちょっと相場とがちょっと差があるのかなというふうな話はしてるんですけど、
でも、ね、どれだけ、ね、思いがあっても
そうなんです、
ね、時代の相場っていうものだけはどうしようもないですからね、
はい、そうですね、はい、そういう部分もあったりとか、あとまあちょっと、まあ、土地は四角で綺麗でいいんですけども、うん、ちょっと間口とかの問題で面積的には2軒十分建つんですけども、はい、ちょっと縦長になってしまうとか、じゃあどうしようか、1軒だけだとちょっと広すぎるしとかいう部分もあったりするんで、まあ、それもいろいろご説明しながらという感じなんですけど、でもまあ先ほど話出ましたけど、やっぱり射水市さんでもその空き家の対策で、はい、空き家バンクで登録しといた方がいいんじゃないですか、まあ、もしかしてその
空き家バンクに登録をするところから始めるわけですね。
はい、いや、もともとはやってたんですけども、普通に売買物件で出してたんですけども、もしそういうことで大丈夫ならば登録した方が、もしそれこそ県外から来た人だったら、買った人にそのメリットがあったりとか
で、うん、でもそうすると買いやすくなりますから、す、ね、はい、じゃあ買おうかなっていう気になってくれますもんね。
そういうところもありますよというお話もしたりとかしながら、うん、今進めているところではありますね。
はいはい、なかなかやっぱこれも人の思いと現実の数字とが噛み合わないってことだ。
はい、そうなんですね。やっぱり自分が苦労して建てた家だというのと、うん、あとやっぱり今家の周りちょっと畑とか柿の木とかいろんな木があって、ね、できるんですけども、庭とか庭石があったりとかするんですけども、じゃあ今時の若い人そればっかりでばっかり一言は使いましたけど、
わかります
できますかって話で
今極力こうあんまり庭作りたくないっていう人が ね、割と多くてね、寂しいっちゃ寂しいんですが、
で売り主さんは できればこの形でキープしていただけるような人がいいとおっしゃるんですけど、それまたなか難しい、なかなかピンポイントなご依頼ですねっていう話はしてるんで、ちょっと時間かかりますよっていう話をして、
日本庭園っぽいんですか。
そうですね、
難しいですよね、
はいはい、そうなんです。
買う方の趣味と合わなかったら、はい、それで終わりですもんね。
そうなんですね。
難しいな、これはな。いや、うちなんかこんなこと言うとあれですけれども、この石灯籠どうですかって言って持ってくるのめんどくさかったもんで、飼い主の方に昔のうち売った時に、この石灯籠どうですかと、あ、いいね、もらっとくわって言われて、石灯籠付きで置いてきましたから、建てるうちに絶対石灯籠合わんというの分かってたんで、これはいらんよな、でも持ってってくれって言われたら持ってかんなんしな、困ったなと思ったんやけど、どうですかって言ったら、いいよって言われて、こんなうちはありがたいなと思ったんですよ。
そうですね。
なかなかでもそうはいかないですもんね。
やっぱり今の若い人、まあそね、草とか、ね、生えて嫌なんで、もうコンクリして駐車場にしたいとかいう方が多いので、
大変だ。
そうなんです。
さあ、それでは、川島さんは最近はどうですか。
最近、今のお庭の話で思い出したんですけども、この間の9月にやったセミナーで来られた、
はい、
相談者さんのところに行って話を聞きに行ったっていう話なんですけど、
はい、
まあ、その時に、まあ、家を 見たら、まあ、かなり、まあ、都並み寄りの高岡の、まあ、あたりの家なんですけど、はい、まあ、大きい家でやっぱり庭もめちゃくちゃ立派で、まあ、ですけども、まあ、管理してたおじいちゃんが亡くなられて、あ、お父さんか、お父さん亡くなられて、もう管理できないし、もう娘さんから相談あったんですけど、2人娘さんおられて、まあ、長女さんから連絡あったって話なんですけど、まあ、管理できんから、まあ、処分したいんやっていう話だったっていう感じ。
いや、うちの近所にもでかい家で庭園だったところが、今お庭はジャングルですもん。
あ、もうだから管理しないと結局どうしようもないですよね。もうだから、まあ、提案としては結局、まあ、すごい立派な、もう代々、もう明治時代くらいから建ってるお家なんですけど、
100年以上
ですね。なんか東宝見てても上がってたんですけど、いや、これは買う人いたらいいけども、なかなかいないんじゃないんですかねっていうのと、あと、まあ、その本人さんも、あの、まあ、そのもし東京とかに住んでる人でセカンドハウスとかで使うとかって話だと、結構無責任な使い方とか、まあ、それこそ管理できるのかとかっていうところで、そういう方には譲りたくないっていうお話らしいので、できるならもう更地にして分譲できる感じならそれでもいいかなみたいな話にはなってましたね。はい、
両極端なんだ。
そう、
ね、いっそのこと更地にするか、
そう
逆に使ってもらえるならこのまま綺麗に整備して、
なんかでき
る、お庭も生かして住んでもらいたい、
住んでもらいたいみたいな、
まあ、そのどっちかなら売るということですか。
ですね。なんかそんな話してました。ちょっと事業用として使えるなら、まあ、なんか用途変更してとか考えたら、ちょっと市街化調整区域だからどうなのかなと、ちょっとまだ市の方にもちゃんと確認はしてないんであれなんですけど、はい、そんな話。
まだでもこの都並みの人気が高いもんだから、都並みに近い高岡の砦方面とかは人気が出てきてるっていう話聞いたことあるんですけど、
まあ、ちょっとなんていうか、ちょっと売り主さんというか相談者さんにはあるんですけど、ちょっと微妙というか、そこまでロケーション的にはあんまりっていう感じのところなので、難しいなと思いながら。
難しいですよ ね、
そうなんですよね、
道路の利便性とかね、
っていう感じでした。
今やっぱりどうしてもこういうちょっと離れたところにあるっていうお宅って、道路はどうなのと、幹線道路に面してるのは嫌なくせに、ちょっと一本だけ内側に入ってるのが欲しいけど、ずっと内側に入ってるところはいらないとかね。
いらないと思う
ん
ですね。
皆さんそうおっしゃいますもんね。だって、ね、
言われましたよね、市街化調整区域なんですけども、再建築は許可下りるんですよ。
ほう、
全く許可下りないっていう場所もあるん で許可下りるんだけども、調整区域なもんですから、もう本当に住宅地としていろんな新しい方が入ってくるかということになると、これちょっとまあ疑問なんですよね。でやはり今トイレっていうのは都内に土地がないもんですから、トイレ地区で、探していらっしゃる方が増えましたし、いいことであるんですけども、でやっぱり、まあ、市街化調整区域の壁っていうのがあるんですよね。
そこに住まないと家が建てれないっていうところなので、はいはい、なかなか仕事のための事務所を作るとかってもできない。
セカンドハウスでもダメなの、
まあ、セカンドハウスはいいと思うんですけど、まあ、その売り主さんは嫌だっていう、
そう
ですね、話なんで、ね、
みんなやっぱこう最終的にはでも、どれを聞いても人の思いが引っかかったりするわけだ。
条件つきますよね。
皆さんのお宅心当たりはございませんでしょうか。こうなってからでもあの話聞いてもらえますので、どなたにでもお話をしてみてください。一旦お知らせに入ります。